第二テモテの三章。第二テモテの三章の10節から17節、最後までですね。第二テモテの三章、先週学んだところですけども、終わりの日には困難な時代がやってくると。で、困難な時代っていうのはもちろんそのいろんなその難しいこととかが起こるとか、そういうこともありますけども、特にこの三章の二節から、ずっと、まあ、7節まで、まあ、特に5節までかな、言われているのは、その人ですね。こういう人たちが出てくるって。で、どういう人たちかっていうと、その自分を愛する者。自分を愛するがゆえに、この1節から5節までのリストにあるようなものになっていくんですけど、そのようなものがたくさん出てくるというふうに、パウロはテモテに対して伝えています。で、もうこのようなものになってはいけないし、このようなものから、自分もまた教会も守られる必要があるという、まあ、警告ですね。でもその9節に書いてあるように、もうこれ以上進むことはできないって。どんなにその悪いものがこの後出てきたとしても、2章の19節にも私たち学びました。それにもかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれていると。主はご自分に属するものを知っておられる。私たちのことを知っておられるんですよ、神が。私も、私たちも、それぞれいろいろなところで苦しい思いをしたり、困難なその思いをしたりするかもしれないですけど。でも、その神は私のことを知っておられるんですよ。私を愛する者として、また、ご自分の子として知っておられるんですよ。だからそこにどんな状況になったとしても、どんな人が周りにいたとしても、平安を得ることができるし、希望を見つけることができます。また、主の皆を呼ぶ者は、誰でも不義を離れようと。イエス・キリストに従うのであれば、信じて、その正しいと認められたのであれば、その不義、清くないこと、また義というのは、その神の正しさとか、愛するってことですから、で、そういうもの、愛さないもの、神の正しさから外れてしまうものから身を避けなさいと。当然、そのイエス・キリストを信じたときに、私たちその継続して犯していたその罪というのに気がついて、で、そこからその罪をやめたはずですよ。その継続する罪を。で、そこから先も、イエス・キリストを信じた後も、はっきりとしたその罪の悔い改めがあって、ごめんなさいをした後でも、また、この肉体を着ている限り何度でもその罪を犯してしまうものなんですよ。で、そこも全部含めて、その離れていきなさいって、つまり、毎回毎回、その主の皆を呼び求めて、救いを確信して、許されていることを、許されたことを確認して、歩んでいきなさいということですね。そうしたら、私たちこの地上にあって、どのような時代に生きてたとしても、問題にはならないと。で、いろんな人たちが出てくるかもしれないけど、その神が私たちに与え、恵みによって、またイエス・キリストの、その十字架の技によって与えてくださった、その、救い、それを、無にしてしまったり、その効力というか、その約束を破棄させるようなものは出てこないということですね。だから、神を信頼して、神が私のことを知っておられて、私のことを愛しておられること。また、イエス・キリストを信じるその信仰によって義と認められて、その義と認められたがゆえに、神から愛された、神から良くされたというその動機で、神に従っていく、そこに留まっているということを、その続けていきましょうということでした。それがその終わりの日に、生きている。まあ私たちもその終わりの日に生きているんですけども、イエス・キリスト以降は全部終わりの日ですから、生きているものに対する、パウロの勧めですね。まあ今日は、その中で、同じようにその、この終わりの日に生きている、クリスチャンとして、まあ、御言葉、聖書に、留まっていること、聖書により価値を、見出すこと、それを進めています。それが今日のところですね。10節から17節です。では10節から12節までまずお読みします。しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンテオケ、イコニウム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にも、 よくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。まあ、この十節の書き出しは、しかしあなたはと。で、一節からずっとその九節までというのは、終わりの日に出てくる、その信仰の失格者とか、神に結局その逆らう者たち、で、その人たちのその、についての説明がありました。で、それに対して、しかしあなたはって。で、終わりの日に出てくるこの自分を愛する者たちと、手も手を区別しているわけです。そのような人たちがたくさん出てくるかもしれないけど、しかしあなたは、もしくはそのような生き方を捨てるような人たち、それを馬鹿にするような人たちが出てくるかもしれないけど、しかしあなたは、そのような人たちが実際に出ているんだけども、しかしあなたは、ヤンネとかヤンブレたちとは違いますよねって、いろいろなことがあったけども、あなたは、いろいろな人々が終わりの日に向けて出てくるけども、あなたは、この十節と十節に書いてあるような、私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、また迫害とか苦難にもよくついてきてくれたって。で、パウロのその生き方ですよ、ある意味。パウロが教えていること、イエス・キリストについての事柄、イエス・キリストの福音、またパウロの行動ですよ。愛のゆえに神に対して応答するということはこういうことだということをパウロにずっとその付き従っているというか、パウロと一緒にいることによって人に仕えるこのミニストリーを学んでいったんですよ。手も手をね。で、その考えにもまたその行動にも、パウロの行動にもその手も手は、一緒になってついていったわけです。またその計画も実際にその福音を述べ伝えて伝道旅行にも一緒に行ってるわけです。また、パウロが、パウロの人生に基盤としたこの土台としている信仰にもよくついてきたって。で、寛容や愛や忍耐も一緒にしてきたって。本当に、テモテにとっては、パウロはメンターだし、なんていうんですかね、師匠というか、まあ、師匠というのは、イエス・キリストしかおられないので、言葉を選ぶのは難しいんですけど、その信仰を、励ましたり、時にはその一緒に祈ったり、求めたり、苦しんだり。でも、その人から、そのイエス・キリストに従うってことはどういうことなのか、御言葉に生きるってことはどういうことなのか、それをその学ぶわけですよ。このメンターからね。だから本当にその自分に、メンターとなる人たちがいるというのは、ありがたいことですよ。当然その教会の群れの中では牧師がそのメンターとして立てられているわけですから。だから私は牧師なので、そういう意味では本当にその神との関係の中で私がますます成長する必要があるというふうに思います。じゃないと皆さんに使えることができないから。上辺ではいくらでも使えることはできるんですけども、時間を使ったり、聖書を教えたりすることはできるんですけど、その、イエス・キリストに従うという、このように従うんだって、このように愛するんだって、このように寛容を示して、このように忍耐するんだって。それを、示さないと、メンターとはなれないですね。私自身もっともっと、成長したいです。またいつか、別にメンターというわけではないですけども、皆さんも、信仰の、友という、主にある兄弟姉妹の中で、イエス・キリストに従うというのはどういうことなのか、イエス・キリストに従うために、互いに祈ったり、その弱さとか、覚えているところを互いに分かち合ったりして、それで、祈り合ったり、支え合ったり、進め合ったり、慰め合ったり、していけるといいじゃないですか。本当にいろんなことがあったけども、でも、お互い、祈り合って励まし合って本当にイエス・キリストに最後までついていけたねっていうような信仰の友がお互いいるっているのであれば、それは本当に祝福ですよ。自分が一人だけじゃなくて、本当にみんなでこの信仰の友として ここまで本当によくイエス・キリストに従ってきたねって。で、パウロにとってテモテはそういう人なわけですよ。自分がその神に従ってまたイエス・キリストに従っていく先々でテモテはついてきてくれたわけですよ。神を愛して人を愛して神に仕え人に仕えるというそのパウロの生き方に、テモテはついていったわけですよ。もちろんそれはそのパウロが好きだったからとかそういうものではなくて、もちろんその関係が良くなければそうならないんですけども、でもその神がパウロを使徒として使わせておられるということを認めていたり、またパウロがイエス・キリストに従っているということを認めているわけだから、だからそのテモテもパウロについていくわけですからね。人についていくというよりも、その一緒にキリストに従っていくっていうようなイメージですよ。また、そのパウロの苦しみも一緒にそのテモテは経験したり、またついていったりしたわけです。で、迫害や苦難も、その本当にこの自分でもパウロは言ってますけども、11節で、なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょうって。その時もそのテモテが一緒にいてくれたわけですよ。バルナバとかも一緒にいてくれたわけですよ。で、アンテオケ、イコニウム、ルステラっていうふうに書いてあり、書いてありますけど、特に。アンテオケ、使徒の13章、開かなくていいですからね。使徒の13章の50節。使徒の13章の50節には、そのアンテオケの町から、そのイエス・キリストをそのアンテオケで、述べ伝えていたら、町からその、追い出される羽目になったって、と書いてあります。また、使徒の14章の5節。14章の5節では、イコニウムの人たちは、その、パウロたちを、石投げにしようって、そういうその考えを持ってて、その、企ててだって、石打ちにしようって。で、ルステラでは、使徒の14章の19節。使徒の14章の19節では、実際にパウロは、その、石打ちに合ってるんですよ。多くの人が言いますけど、おそらくここで、その、一度死んだだろうって。そのパウロも、その私一度その第三の天にまで行ったことがあるって。そういうふうにも書いてますから。で、でもその神が、もう一度その生き返らせてくださるというか、この地上でのその役割をさらに与えたわけですけども。そうやってそのアンテオケやイコニウムやルステラで、そのひどい迫害に遭ってきたって。それをでも、そのキリストの皆の上に耐えてきたって。その一つ一つを、テモテが、その一緒について行ったわけですね。パウロに。そしてイエス・キリストに。だから、この、上辺だけではなくて、本当にそのパウロは、その心から自分と一緒にイエス・キリストに従うこと、その、考え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐とかその生き方だけじゃなくて、やっぱもう人が救われてくることとか、奇跡を体験することとか、とてもエキサイティングじゃないですか。でも、必ずしもそういうそのエキサイティングなことだけじゃなくて、実際にその苦しみとか、迫害や苦難にもあったわけですけども。テモテはずっとそのパウロに、ついていったわけです。だから、その終わりの日に出てくる自分を愛するものではないということを、パウロは言いたいわけです。このような人たちが出てきてるんだけども、あなたはその騙されることなく、イエス・キリストに留まり、それゆえに私についてきてくれたって。だから、テモテのその信仰というのは、証明できるわけですよ、この行いによって。行いがあるから救われてるわけじゃないんですが、信仰があったら必ず行いがついてくるはずなんですよ。テモテの場合は、そのパウロについていくというのが、その彼のその信仰の表れなんですよ。信じているのであれば、神が本当に私のことを愛してくださったということがわかるのであれば、その神の愛に応答せざるを得ないところが出てきますから、必ず。だから、今まで肉ばっかりで生きていた、100% 肉で生きていた、私と今の生き方っていうのは絶対に違うはずなんですよ。12節には、そのイエス・キリストにあって、キリストイエスにあって、経験に生きようと願う者は皆迫害を受けるというふうに書いてあります。なぜそんなことが起こるかというと、ヨハネの3章の19節。ヨハネの福音書ですね。ヨハネの 3章の19節。ヨハネの3章の19節。私も開けますね。ちょっと待ってください。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。ヨハネの3章の19節。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。次まで読みます。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。だからそのイエス・キリストに従うということは光なんですよ。でもその光を愛さない人たちがいるわけですよ。自分のその悪い行いが明るみに出るのが嫌だから。だからその光を嫌うんですよ。曖昧にしていたかったり、はっきりさせたくなかったり。で、神の義っていうのを、その、無視したい、したくなるわけですよ。なぜかというと、その自分が罪人とか、自分が間違ってるということを認めたくないから。だから、その経験に生きようとすればするほど、その自分の生き方や自分の言葉が、その言動が、光になってしまうので、ある意味。いい意味でですけど。その、うざがられるんですよ。で、真面目とかって、その、真面目だからなとかって言って、それで一言で終わられるんですよ。第一ペテロの4章の4節。第一ペテロは、今の開けてる第二テモテの後ろの方ですね。何ページぐらいかな ?40 ページぐらい後ろです。第一ペテロの4章の4節。ヘブルとかヤコブの後ろです。第一ペテロの4章の4節。ちょっと待ってくださいね。どうしようかな。せっかくだからちょっと一節から読もうかな。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上に残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒に、どうを過ごした法灯に走らないので、不思議に思い、また悪口を言います。悪口を言いますと。だから、その経験に生きようとすると、またイエス・キリストを信じた後だと、その今まで楽しいと思っていた、その宴会騒ぎとか、どんちゃん騒ぎとか、酒に酔うこととか、いろんなその今まで生きてたその価値観というのが思いっきり変わってくるんですよ。思いっきり変わる部分もあれば、徐々に変わっていく部分もあります。今まで何のその良心の呵責も、罪悪感も、罪責感も何も感じなかったけども、その人に対して例えばその悪口を言ったり、怒ってしまって、反応でバーンってその返したりするときでさえも、そのなんか、責めを感じるんですよ。イエス・キリストを信じた後っていうのは、そういうふうに変わってくるから自分が。だって内側に聖霊が住んでおられるので、聖霊が、いや、それはまずいだろうって私たちに突っ込みを入れてくるわけですよ。そして、それはまずかったから、神の前に出て行って、許しを受け取ってきなさいって。だからもう、その、自分が前犯していた、その習慣的に犯していたその罪の中に留まる、その罪の中に生きるってことはもうできなくなっちゃうんですよ。だから、もう十分だっていうふうに心から思うわけですよ。そうすると自分のそのライフスタイルっていうのが変わってくるんですよ。でも、その、自分の周りの人たちというのは、そのライフスタイルが変わらないので、でも私が変わっていくのを見て、なんだよあいつって。まあ、面白くねえなって、つれねえなって。なんだ真面目かよって。で、そうやってその、イエス・キリストに会って、その経験に生きようとすると、その程度ですよ。迫害といっても、私たちが体験するであろうものというのは、困難というのは。パウロのように、その牢に入れられて、その処刑されるとか、そういうその迫害じゃないんですよ。普通にその生活ができなくなるような牢に入れられるような、今でもその中国であったり、イスラム圏であったり、 そこは迫害がありますよ。でもそのようなのではなくて、でも少なくともこの困難というのは生まれてくるんですよ。そこから経験に本当に生きようとすると。だからこの原則というのは、確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害であったり、人によっては迫害ですよ。現代ではね、この時代ではその迫害だったでしょう、思いっきり。で、今のこの日本においては、今言ったようなそのライフスタイルが変化してくるので、変わってくるのは自分の考え方も変わるし、生き方も変わってくるわけだから、だからそれでその困難というのがついてもあるかもしれないです。職場とか、親戚の関係とか、自分の友人の、友人関係とか、そういうので。でも逆に言うと、今度はそのイエス・キリストを信じた後に、このようなその光を拒む人たち、自分のその、自分自身が光となって、ああ、こういうのをその言われたくないのかなって、そういうふうなその印象を受けるような人との関わりがあったかとか、なんかお前なんだよって、なんか面白くなくなったな、みたいな。もしくはその自分だけがそのしらけていて、人が、周りの人たちが下品なことを言ってる中で、そのもうシラフでいるわけですよ、自分は。そこでその同調して笑わないんですよ。で、そういうような、そのことをしたことがあるかじゃないですか。イエス・キリストを信じた後に。で、パウロであったとしても、そのテモテであったとしても、またどんなクリスチャンであったとしても、確かに、このキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。困難に遭うな、っていうのを、うんうんって心から言えるのであれば、セーフですよ。いや、全くわかんないんだけどっていうのは、ちょっと危ないですね。本当にその御言葉や、そのイエス・キリストにも、信じて、イエス・キリストに従って、毎日を歩もうとしてるかということが、その、跳ね返ってくるわけですよ。自分のメンテナンスですよ。もちろんその、イエス・キリストに会って経験に生きようと願うものはですよ。なんか、変な人になるとかじゃないですよ。なんか、いきなり KY になるとか。その、話の文脈とか完全に無視して、もう、行くところ、行く先々でイエス・キリストのことを、ばっかりを話してるとか、おはようとかも、元気とかも、そういう問いには全く答えずに。やっぱり、愛というのは、その、自制するわけだし、愛というのは、その相手に親切にしたり、相手を忍耐したりするわけだから、そのバランスが取れてるはずですよ。終始そのバランスを取ろうとしてるわけ、それもまたおかしいですけども。イエス・キリストの命も何も出てこないのはそれはそれでおかしいけども、でも相手のその文脈とか相手が考えていること、相手のその立場というのもその理解した上で話が進んでいくわけですから。でもいずれにしてもその困難を覚えないという人は反対に言うといないということです。キリストを信じて経験に生きようと願うんだったら何かしらの困難がその目の前にあるはずなんですよ。で、パウロは神によってこの迫害や苦難から救い出された経験を何度もしてるんですよ。ですよね。で、その11節の後半で、しかしは一切のことから私を救い出してくださいましたって、そう書いてあるように。で、いろんなところからその救い出してくれたんですよ。アンテオケでも、イコニウムでも、ルステラでは実際に石打ちにされたんだけども。それでも、その神は、パウロを救い出してくれたんですよ、そこから。だから、今、そのパウロはこれ、彼の人生の最後の方で書いてる手紙ですよね。ローマの、牢獄の中で2回目に捕まっていて、そしてこの時は自由に解放されないんですよ。皇帝ネロのもと、彼はその、殉教するわけじゃないですか。殺されるんですよ、この後。だから、でもそれでも、そのローマでこの死刑を待つばかりの状態からも、神は私を救い出すことができるってことも知っているんだけども、と同時に、神のご計画によって、牢から救い出されない可能性もあるってことも知ってるんですよ。それでも神を信頼してるんですよ、パウロは。この困難を、通過してきたからね。どんな困難の中からも、神は私を救うことができるって。今こっからでも実際にはそうならなかったんだけども救い出すことができるって でも神にはご計画があって、救い出すことができないからではなくて、救い出すことができるんだけども、ここで、その、彼の一生を、パウロの一生を終えるということが神の計画であれば、そうしますって。だから、永遠の視点が抜け落ちてしまうと。だから途端にこの経験とかが、イエス・キリストに対する信仰とかが足かせに感じてしまう時があるんですよ。で、私たちイエス・キリストを信じた者の希望というのは、もちろんこの地上にもありますが、でも本当にその神が約束してくださっている物事一つ一つが、まあ、そのザ・約束が実現するのは次の世界ですよ。だからこの今の困難の中救い出されて、救い出されることも神、救い出すことも神はできるし、もしそうなったら感謝だと。でも、そうならなかったとしても、私のその魂はイエス・キリストの十字架の技によって贖われていて、私は大丈夫なんだって。これでたとえ死んだとしても、私は次、その意識が戻った時には、イエス・キリストと共にいるって。だから平安でいられるんですよ。だから何から救われたのか、イエス・キリストを信じる信仰によって何が与えられたのか、私たちあまりにもその目の前のことばっかりになりすぎると、今のこの苦しい状況から救い出して神がくださらないと、なんか神が意地悪みたいな。救い出されないのは私の信仰が足りないからだとか、私がこれをしなかったから、私がこれをやってしまったから、そのようになんか考えてしまうんですよ。違うんですよ。神は何が何でも、私がこの地上で何を、どのような経験をしたとしても、どのようなところから救い出されたとしても、救い出されなかったとしても、神は約束として私たちに与えておられるのは永遠の命ですよ。その永遠の命は決して、私がイエス・キリストに留まり続ける限り、誰からも私がそのキリストのことを捨てない限り、自分からその永遠の命を捨てない限り、誰も私に与えられた神の愛であり、恵みであり、この救いというのを奪い取ることはできないんですよ。誰も。パウロはローマで言ってますよね。ローマの8章の35節から最後の39節までです。ローマの8章35節から39節。ローマの8章35節から39節。ローマの8章35節から。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私はほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。だってこのような中にあっても、その私に対する神の愛というのは、神が与えてくださる永遠の命というのは奪われないからですよ。その信仰があるからですよ。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできませんって。唯一あるとしたら私自身ですよ。私自身が神の愛を、イエスキリストを捨てるのであれば、私は永遠の命を失うかもしれませんけど、他の誰も、何も、イエスキリストにあるその神の愛を私から、奪い取ることができるものはいないんですよ。だからこの確信に、あ、これが与えられたのかって。この地上でその楽に生きるための力とか、お金とか、健康とか、それが与えられてるわけじゃないんですよ。神が私たちに与えると約束してくださったものは次の世界。神と永遠に愛し合う関係。また神を永遠に愛する人との永遠に互いに愛し合う関係を神は与えてくださったんですよ。私の命の、その命が滅びるところから、魂が滅びてしまうところから、そこから私を救ってくださったんですよ。だからパウロはこの地上で、この牢から救い出されるか、救い出されないか、 神はどっちでもできるって。でも、その神にお任せしますって、はっきりと言えるんですよ。それだけこの地上の事柄に対して、その握りしめて、しめてないというか、どっちもいいですって。最終的に私があなたのところに行けるのであれば、どっちもいいですって。13節から15節。第2テモテの3章に戻ります。13節から15節。しかし悪人や、詐欺師たちは、騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。けれどもあなたは、学んで確信したところに留まっていなさい。あなたは自分が、どの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書にして親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書が与えるものですよ。また励ましでもありますよ。迫害があるんだけども確かに。困難はあるんだけども、キリストイエスにあって経験に生きるということは価値があることだって。その中で、その悪人悪者や詐欺師たちに気をつけなさいって。まあ悪人というのはわかりやすいですよ。あからさまにイエスキリストに敵対したり、またイエスキリストを信じる人たちに敵対したり、教会に敵対する人たちのことを指していますね。で、詐欺師っていうのは、ちょっとわかんないです。一見わかんないけども、実は、その、敵対してくる人たちですよ。だから私たち、どんな人たちと、その、どのように関わるかという点において、まあ、鳩のように素直で、そして、蛇のように、悟くある必要がありますよ。で、聖書を私たち学びながら、その真理というのを、それ知っていくわけじゃないですか。これが正しいことだって。イエス・キリストを信じるということはこういうことだって。で、そうやって、その真理によって、御言葉によって、真理の御言葉によって、その識別していく必要がありますよ。で、最初から私はその教会なんかは認めないし、イエス・キリストなんかそんな知るかって言ってる人たちを教会にはなかなかその入れないですよ。まあ、入れたとしても、その、教会の中で私たちのこの関係の中に入れたりはしないですよ。けど、わかんない人たちっているんですよ。自分はクリスチャンで、こういう話があって、この先生から学びましたとか、バプテスマをいついつ受けましたって、私の好きなその聖書の箇所はこれですとかって言ってきて、わかんなかったりするんですよ。でも、すべてその鵜呑みにしてしまって、鳩みたいに、クルクーとかって言いながら、その来る人たちみんなをウェルカムしているのであれば、その人が、その羊用の皮を被った狼かどうかわからないんですよ。で、詐欺師っていうのはそういうものじゃないですか。結局騙すんですよ。まあ本人は騙してるっていうつもりがないかもしれないけど、騙されたりするんですよ。私たちが。イエス・キリストに従ってると思ったら全然従ってなかったって。この人にそのミニストリーを任したら、むちゃくちゃなことになったって。キリストからその人を話すようになっちゃったって。だからその時は本当にその識別していく必要があるんですよ、一人一人。だいろんなその終わりの日には、その自分を愛する者たちが出てくるって。だから、悪人とか詐欺師たちとか、そういう人たちが出てきてしまうので、気をつけている必要があります。で彼らは、ますますその自分たちで騙したり、騙され合ったりしながら、ますます悪に落ちていくって。だからいいところないんですよ。そのような人たちを、その教会の核として据えるのは、賢いことじゃないですね。教会の真ん中に、フェロシップの真ん中に迎えるのは。で、そうやってその、識別することができたら、この人たちはまだその、キリストについての、その福音の御言葉の父を与える必要があるって。聞く耳を持つようにする必要があるって。自分のその間違いや、その罪に気がついて、そこからその神に、イエス・キリストに会って、悔い改めていく必要があるって、それを識別していくんですよ。でもあなたは、けれどもあなたは、もう十節と同じですよ。しかしあなたはって。この人たちとあなたは違いますよって。そのようになってはいけませんっていう意味も、もちろん含まるし、または、その実際にあなたが今、その立っているところというのは、彼らとは違いますよって。しかし、けれどもあなたは、学んで確信したところに、 とどまっていなさい。で、イエス・キリストも私のうちにとどまりなさいとか、私の愛にとどまりなさいというふうに言いました。だから、私たち、その、とどまりなさいというふうに言われなければ、とどまることができないんですよ。忘れちゃうんですよ。学んで確信したこと。私たち、その、聖書を学ぶんですよ。あ、そういうことかって、そのメモに取るんですよ。で、それをその、思い巡らそうってするんですよ。けども、そこにとどまるということがなかなかできないんですよ。だから、その御言葉に学んで確信したところにとどまるということをその言われ続ける必要があるんですよ。自分自身も今日一日その学んで確信したところにとどまっていることができますようにって。で、今日学んだことで、ああ、本当にこの御言葉を私はその、ある意味肝に銘じて、で、この御言葉の上を確信しながら、今週一週間、残りの一週間歩んでいこうって思わされたのであれば、毎回毎回この御言葉にとどまっていることができますようにって。学んで確信したところに留まっていることができますようにって。福音であったり、神の恵みであったり、神の私に対する愛であったり、私が許されたということであったり、もしくはその使える働きをしていくんであれば、その神が私をその押し出してくださっていると、私を神が使わせてくださるって、そうやって確信したところに留まっていく必要があるんですよ。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだか知ってるって。テモテは、まあ、ある意味、三代目のクリスチャンですね。この、第二テモテの一章に、五節かな。そのような信仰、テモテが持っている信仰というのは、あなたの祖母、ロイスと、あなたの母、ユニケのうちに宿ったものだって。それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信していますと言ってますから、おばあちゃんが信じていて、お母さんが信じていて、まあもちろんその、同時に二人が信じたかもしれないから、だから、その、受け継いできたというふうに、ではないのかもしれませんけど。でも、いずれにしても、おばあちゃんのロイスとお母さんのユニケ。で、彼らからそのちっちゃい時から聞いてたはずですよ。この二人からね。少なくとも。15節、その、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているっていうふうに言ってますからね。だから、テモテがまだ小さかった時に、ロイスさんとユニケさんは、おばあちゃんとお母さんは、自分のその子供に対して、自分のその孫に対して、聖書について習い、親しませたわけですよ。で、この、聖書に親しんできた。で、もしくはその15節の後半の、聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですという、この場合の聖書というのは、旧約聖書ですよ。まだ新約聖書っていうのはないから。だから、テモテはその旧約聖書で、もちろんパウロもそうなんですけども、弟子たちもそうですけども、この時にあった、その聖書という、私たちで言う、旧約聖書を教えられ、旧約聖書を教えられて、それを学んで、そして確信していたんですよ。だから、おばあちゃんのロイス、お母さんのユニケというのは、この旧約聖書という、書物、御言葉というのを、とても価値あるものとして、自分の子供に伝えるべき最も大切なものとして伝えていったはずですよ。なぜなら、知恵を与えて聖書は、イエス・キリストに対する信仰による救いを受けさせることができるからだって。私もその、子供、一人の子供の親ですけども、やっぱいろんなことをその伝えたいと願うんですが、やっぱり一番その伝えたいのは本当にこの価値のあるものじゃないですか。御言葉を伝えたいですよ。自分の子供に対して、孫に対して、また自分のその、関わる人たちに対して、自分の愛する人たちに対して、私たちが学んで確信して、そこで留まっていて、私たちに平安を与え、そしてその希望を与えて、そして永遠の命というその喜びを与える、この御言葉に、御言葉を分かち合いたいですよ。で、聖書が何を私に与えてくれたのか、聖書を通して私が何を学んで、その学んだことが、どのような、その、祝福を私にもたらしたのか、で、それをやっぱ知れば知るほど、考えれば考えるほど、これ価値があるものなので、これを知らないでいるのはあまりにももったいないっていうふうに思うはずですよ。で、そうすると、やっぱり周りの人に伝えたいということになるし、伝えるためには、その聖霊の力が必要だから、その聖霊の力を求めたりするんですよ。必要に迫られないと私たち、その、基本的に、 レイジーなので怠慢なので霊的には。だから本当に私たち自身がもっともっと確信していたいですよ。聖書が与えるもの、聖書によってもたらされるものというのは、もう人間がその持ち得る、与えられうるもので一番最高のものだって。知恵を与えてイエス・キリストに対する信仰による救いを受けさせることができると、聖書は。だから知恵というのは知っているだけのものじゃないですよ。私たち箴言日曜日に学んでますけども、知識がその信仰と結びついていって知恵になっていくんですよね。だから知恵だけでは何にもならないです。イエス・キリストについて何か知ってたとしてもそれは何にもならないです。でもイエス・キリストについて、その知ってる、そのイエス・キリストについての事柄、その知識というのが信仰と結びついてくると、私の考えとか私の行いに影響を及ぼすようになってくるわけですよ。だから私の生き方がそのイエス・キリストについての、知識に裏付けられている。イエス・キリストに対するそのついての知識が土台となるというか、知識によって生きるようになっていくわけですよ。だからキリストが私に何を願っておられるのか、キリストが何を嫌われるのか、何を喜ばれるのか、でそれで考えて生きるようになっていくわけですよ。それが知恵ですよ。で、この知恵というのが、その、御言葉に基づく生き方や考え方というのが、イエス・キリストに対する信仰に、その確信を与えるんですよ。なぜかというと、知恵は、その体験を通して、私たちが信じていることを、その、強めていくから、信仰を。知恵によって生きていると、つまり、御言葉を聞いて、学んで、その御言葉が信仰と結びついて、そしてそれを実際の生活の中で行っていると。例えば人を許すということに関しても。で、その許せないって、うーっていうような状況の中で、神に助けを求めるわけじゃないですか。私許したくないですって。欲しがらないということに関しても、はあ、欲しい欲しい、あの人が持ってるの欲しいとかって言って、もうすぐにアマゾンで注文したくなるような、そのような衝動に駆られるとき、ちょっと待てよって。で、それでその神の前に祈るわけじゃないですか。で、そうやって、その知識だけじゃなくて、自分のその毎日の生活の中で、この神が願っておられる、その御言葉に書いてあるような生き方を歩もうとするときに、生きようとするときに、その信仰が働くんですよ。で、そのときに実際に人を許すことができたり、その貪りから、自分をその遠ざけることができたりすると、ああ、神に願ったら、今まで負けてたのに、ここでその怒ってこういうこと言っちゃったり、こういうことやっちゃったりしてたのに、もうなんかすぐにポチッとっていうふうに、その注文してたのに、これやんなくて済むようになったって。いや、確かに神は素晴らしいなって。確かに神は私に力を与えてくださるなって。確かにそういうものじゃなくて、本当にその神が与えてくださる御言葉であったり、その神との関係に価値を見出すようになってこれるんだなって、こんな私でもって。それがものすごい光になるわけじゃないですか。私の励ましとなるわけじゃないですか。だから知恵というのは知ってるだけじゃなくて、信仰と結びついて、知識が私の生き方とか考え方を通して、その信仰が燃やされていくんですよ。信仰が励まされたり、信仰が強められたりするんですよ。逆にでも、その、なんていうんですかね、ただ座っていて、日曜日に教会に来ていて、なんか、毎日の生活でそこら辺で祈ってて、終わりっていう風にしてるだけであればですよ。御言葉にその基づいて生きるとかって、そこに、その、向き合ってみるとか、追求してみるとか、チャレンジしてみるとか、今日一日これを忘れないでやってみようとか、そういうことをしないと、ある意味、その信仰というのは強められていかないんですよ。自分のその信じている事柄に対する確信というのもなんかぼやけてしまうんですよ。でも、知恵によってその考え、そして知恵によって生きると、そのイエス・キリストに対する信仰、またその信仰による救いを受けさせることができるんだって。で、聖書を学んでいくと、旧約もそうですけど、もちろんその新約聖書っていうのは、この、旧約が言ってること、それは全部イエス・キリストを指し示すんだよという、そのことをその説明してくれてるんですけど。だから私たちはその新約聖書が与えてるから ラッキーというかありがたいですよ。旧約聖書だけの場合はわかんないです。このテモテたちが生きてた時っていうのは、イエス・キリストという方がいらっしゃったので、 で、そのイエス・キリストという方、そのイエス・キリストが鍵となって、旧約聖書のいろんなところでその説明がつくようになるわけですよ。ああ、だからこういうこと言ってんのか。その動物のその生贄とかこういう意味があるのかって。イエス・キリストがその生贄となってくださったわけじゃないですか。全部繋がっていくんですよ。でも新約聖書はそれを全部その系統を立てて説明してくれてるわけですから。だからそうやってその聖書を学んでいくと、イエス・キリストを確信して、イエス・キリストに対する信仰の上に、その私たち、その救われたんですけど、その救いをもっと確信するようになっていけるんですよ。で、さっきも少し話しましたけど、その信仰によって救われたのは私たちの魂ですよ。この地上でなんか危険から救われるとか、体調不良から救われるとか、なんかそういう救われるじゃないですよ。もちろんいろんな神は恵み深い方だし、永遠の命というのはイエス・キリストを信じたこの地上でから始まるわけだから、だからその神との関係の中で神がその許可してくださるときに、いろんな危険から私が守られたり、不健康から守られたり、いろんな悪から私が守られたりするわけですよ。けど、最終的なその救いというのはどこにあるかというと、やっぱ自分の魂の救いですよ。私の罪から。その神がその罪の上に私に与える、私が当然その受けるはずだったその罰から救われるんですよ。免れるんですよ。で、私が永遠に滅ぶというところから救われるんですよ。それが救いですよ。その救いに聖書は私を導くことができるって。その救いを聖書を学んでいくと、御言葉を学んでいくと、その救いを受けることができるって。私たちそこで学んで確信してそこに留まっていることができるって。だから御言葉を学ぶというのは意味がありますよ。より理解するんですよ。神の私に対する愛とか、イエス・キリストが私のことをその、あがなってくださったこととか、私の罪が許されて、罰が免れて、そして私は何から救われてるんだろうかって。知れば知るほど分かってくるんですよ。16節と17節、これで最後ですね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。御言葉に信頼して確信を持ちなさいって。その聖書、御言葉が与えるものというのは、私たちにその知恵を与えるし、また、イエス・キリストに対する信仰による救いを与えてくれるって。そしてその御言葉というのは、すべて、その神の霊感によるって、息吹によるって。まあ、ヘブライ語のその、霊っていうところですね。ルアフっていうその、息とか。だから、神の霊によるものだって。第一ヨハネの2章の20節。第一ヨハネは、第二テモテからさらに後ろですね。これは60ページぐらい後ろかな ?40 ページぐらい後ろかな?さっきの第二ペテロのすぐ後ろですね。第一ペテロの、ごめんなさい。第一ヨハネの2章、20節。第一ヨハネの2章の20節。あなた方には、聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも、知識を持っています。だから、その聖なる油というのは聖霊を指しますから、その聖霊によって、私たちはその知識を得てるって、知識を持ってるって、すでにイエス・キリストについてのその事柄に対して、その理解することができてるって、その情報を知ってるって、情報を持ってるって。聖霊が私たちイエス・キリストを信じたときに、聖霊が与えられてるわけですから、その聖霊によって、誰でもこの知識を、イエス・キリストについての知識を持ってるって。だから、その聖霊によって、その御言葉が書かれていった、聖書が書かれていったわけですから。なので、その同じ、この聖書を書いた、このインスピレーションを与えた、聖霊が、私たちのうちにも与えられていて、その聖霊によって、聖霊が語ったことを、その、ヨハネとか、パウロとか、でそういう人たちに、語ったその御言葉を理解させてくださるわけですよ。聖霊は。ヨハネの福音書の14章、26節。ヨハネの福音書の、14章の26節。ヨハネの14章の26節。ポンポン読んでいきますよ。 しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくれます。だから聖霊がイエス・キリストが語った一つ一つのこと、聖書について教えるし、また、イエス・キリストが語ったこと、すべてのことを思い起こさせてくださるって、だから、学んだことを、その聖霊が必要な時に私たちに思い起こさせてくださるんですよ。だからその神の武具というのは、その中に、御言葉、聖霊が与える御言葉の剣ってあるじゃないですか。だから確かに聖霊が私たちに思い起こさせてくださるんですよ。その時に切れる剣を。悪魔が火矢を放ってきて、お前なんかその神から嫌われてるんだとか。他のあの人には神は救いをもたらそうとしてるけど、お前には違うって、お前は例外だとか言ってくるんですよ。でその時にその聖霊が私たちに御言葉の剣を思い出させてくださるわけじゃないですか。神はこの世を愛したって、イエス・キリスト、ご自分の御子を与えるほどに言って、それ御子を信じる者が、それ全て信じる者が、誰一人滅びることなくって、永遠の命を得るためだって、イエス・キリストは私のために死なれたいんですよ。誰一人神は、滅んでしまうことを願ってないんですよ。第2ペテロにも書いてありますよね。3章かな。9節。だそうやってその聖霊が思い起こさせてくれて、その剣を持って戦うことができるわけじゃないですか。だから、御言葉を学んで、その聖書についてその学んでいくと、知識をその聖霊が与えてくださるし、その理解を与えてくださるし、必要な時にその剣として私たちに思い起こさせてくれるんですよ。またその悪魔に対してだけじゃなくても、そのお互いその死にある兄弟姉妹の中で、御言葉の励ましが必要、御言葉の慰めが必要、御言葉によるその勧めが必要な時に、この御言葉を分かち合おうって学んでいさえすれば、全くその学んでいないことを教えることはないにしても、学んで自分の中にその溜めていること、だから聖書を読むっていうことは、その大切なことですよ。もちろんその斜め読み、あまりにも斜め読みしすぎて、全く記憶にないぐらいの読み方をしてるんであれば、あんまりとかほとんど意味ないですけど、ゆっくりでも少しずつその理解をしながら、そのしようとしながら、読んでいるのであれば、聖霊はどこかでそのことを思い起こさせてくれて、で必要に応じてそれを出したり、しまったりしてくれるわけですよ。聖霊は、この聖書の、究極的な、その著者だから。だから、その聖霊が私のうちに住んでおられて素晴らしいですよね。その御言葉が、御言葉を思い起こさせてくれて、その御言葉に対する理解を与えてくれるんですよ。で私がそのイエス・キリストのその、福音以外のことを話し始めたら、実は私が神なんですって。千尋教を始めようとすると、皆さんに与えられている、その内側に与えられている聖霊が、おいおい、ちょっと待てよって、今なんて言ったみたいな感じで、その、おかしいって、その、シグナルを送るわけですよ。だからその聖書が聖霊が書かされたその言葉に留まっていなさいって、14節にあるように、学んで確信してそこに留まってなさいって。何世紀にもわたって、本当にその聖書っていうのはずっとベストセラーじゃないですか。何億冊ってその毎年、出版されるんですよ。恐ろしくないですか？すごい数のその聖書が毎年ですよ。印刷されていくんですよ。で、おそらく多くの、これ以上を聖書以外以上に多くの人たちに読まれていて、多くの人たちに信じられていて、多くの人たちにその非難された、書物っていうのはないですよ。その中でも廃れていかないんですよ。淘汰されないんですよ。それは聖霊が書かせたのであれば、神が書かせたのであれば、それが淘汰されることは決してないんですよ。ものすごい有名なその本とかね、ありますけども、それも結局その忘れられていくんですよ。でも聖書は忘れないんですよ。だって神が書かせたもので、その人間に対して、私たちに対してその愛として、その私たちにこの手に届くようにしてくれたものだから、これがなくなるわけないですよ。聖書は教えと戒めと教制と義の訓練のために有益だって。何度か私たち別のところで学びました。教えっていうのは何が正しいかってことです。 聖書は何が正しいのか、神が何を正しいとしておられるのか、それを教えるんですよ。戒めっていうのは何が間違ってるか、神にとって神のその義の正しさの基準からして何が間違ってるのか、それを教えるんですよ。強制っていうのはどうしたらその間違ったところから正しいところに戻っていくことができるのか、それを教えるんですよ。だから御言葉を学んでいると、それを悔い改めて神の前に戻っていくっていうことが励まされたり、あ、この時にこれだから神にごめんなさいするのかって、そして戻っていっていいのかって、だから強制されていいんだって、もう戻っ、どの面下げて神の前に出るとか、そんなのないんですよ。もう最初からどの面下げて神の前に出るんだって話だから。どの面、そんな面持ってないんですよ。でも神の恵みによって、その悪いところにいた私が、イエス・キリストの御名の上に、神のその恵みの御座に大胆に出ていけるようにしてくださってるわけですから。そうやって、そのどうしたら間違っているところから正しいところに行けるのかということを聖書は教えるんですよ。そして、義の訓練。どうしたら今度は正しいところに留まり続けることができるかって。神が私を愛してくれた。神が私を許してくれた。だから私は神を愛したいし、こんなにも許してくださった、こんなにも愛してくださった神に従いたいんだ。神を愛したいんだって。そこにどうやったら留まることができるかって。聖書は教えるわけですよ。だから、聖書というのは有益だって。聖書がこのようなものを与えてくださるんですよ。与えてくれるんですよ。そして、神の人が、つまりイエス・キリストを信じる者たちが、私たちが、すべての良い働きのために、ふさわしい、十分に整えられたものとなるためだって。だから、聖書を学ばなければ、私たち、その整えられることはないんですよ。聖書を学ばなければ、すべての良い働きのためにふさわしいものとはなれないんですよ。どんなに能力があっても、どんなに知識があっても、どんなにお金があっても、どんなにそのナチュラルリーダーシップっていうか、その生まれ持ったこのリーダーシップがあったとしても、神の人として、イエス・キリストを信じる者として、その教会でまた人に、神に使える良い働き手となるのは、御言葉を学ばなければ、どんな人もなれないんですよ。どんだけ社会で成功している人でも、御言葉を抜きに、教会で、また神に対して、よくやったねって言われるような働き人になることは、その御言葉を学ぶことなくして、なれる人は一人もいないんですよ。だから私たちは、ある意味、その世の中で成功していて聖書のことを知らない人たち、そのよりも、はるかに、なんていうんですかね、恵まれてますよ。恵みですよ。神からよくやったねって言われる環境にあるんですよ、私たち。自分が本当にその整えられた働き手となりたいのであれば、御言葉を学ぶことですよ。自分で読むことももちろんそうですし、またその学びを受けるっていうことも必要ですよ。また質問することも必要ですよ。この前これ読んでみたんだけど、ちょっとよくわかんないっすって。どういうことですかって。それも必要ですよ。信仰書を読んだり、そういうことも必要ですよ。そうやってその聖書に慣れ親しんでいくわけですよ。で、聖書が言っていることを理解するようにするわけですよ。今度は私もそうですけども、その私が、牧師教師が立てられるのは、エペソにも書いてありますけど、エペソにも書いてありますけど、それで、言っちゃダメですね。エペソの4章の11節。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためだっていうふうに書いてあります。だから私はその教師と牧師として、イエス・キリストから任命されたというふうに信じて今ここにいるんですけど、私はその生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるんですよ。だから整える必要があるんですよ。整える、十分に整えられたものとなるには、この聖書によって教え、戒め、強制、義の訓練を、その、与えないといけないんですよ。で、私がその、御言葉以外のところで、皆さんをその、整えようとしたら、私は失敗します。こういう法則が最近あってとか、最近の流行りのなんかこれとか、プログラムとかそういうんじゃないんですよ。御言葉なんですよ。御言葉を、その、本当にその、十分にふさわしいものとして、神の働き手として、整えられたものとしてなりたいのであれば、御言葉を学ぶ必要があるし、そういうふうに、 神の羊を養って整えたいのであれば、私の方も御言葉を教える必要があります。だからイエス・キリストを信じる歩みの中で、その御言葉という、聖書というものの位置づけというのはかなり上の方ですよ。ないがしろにしてはならないものですよ。ふさわしいものになれないから、御言葉を抜きに。で、御言葉を抜きに私に知恵が与えられて、イエス・キリストを信じる信仰によるその救いを得るということもないから。だから本当にその御言葉を教えること、御言葉を学ぶこと、御言葉にその親しんでいくこと、それは私たちにとってとても大切なことですよ。特にこの終わりの日に望んでは、いつどうなるかとか、その別に脅されてるつもりも全くないし、脅してるつもりも私は何もないですけども。でもいろんなそのことがいろんなところで起きたり、いろんな人たちが出てきますよ。そのような中にあって、やっぱ私たちが許可されることがないように、御言葉にとどまっている必要があるので、よりその御言葉を、聖書を学んだり、御言葉に親しんだりして、内側に与えられているその聖霊によって、本当にその理解が進んでいくことを私自身も、願います。一人一人がそうなっていくようにね。最後祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに御言葉を与えてくださっていること、聖書が与えられていることを本当にありがとうございます。ともすると、あまりにもその私は霊的に、怠慢になってしまって、御言葉を読むこと、それ自体がもうなんかめんどくさいと思ってしまうぐらいに、本当に私は、怠慢なものです。どうぞお許しください。あなたがこの聖書として、私たちに与えてくださっている、私に与えてくださっている、このあなたの御言葉がどれだけ価値のあるもので、御言葉が、また聖書が何をもたらすのか、それをもっともっとはっきりと知ることができるように、どうぞお助けください。私自身が価値を置くべきもの、また私の周りの人たちにも、これを述べ伝えていくほどに、ものすごい価値のあるものだということを、もっとその深いところから実感して、それを味わっていくことができるように、助けてください。私の毎日の生活の中に、御言葉に根ざした歩みを、考え方、また行動を、取っていくことができるように、うちに与えられている聖霊を強めてください。聖霊が私にいつも語りかけてくださって、御言葉についての知識や知恵に生きることを励ましてくださるようにお願いします。どうぞ、御言葉によって、十分に整えられたもの、あなたのその働き手として、ふさわしいものとして、そうやって整えられていきますように、どうぞ私たち一人一人をあなたがお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。